101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。せっかく春が近づいてきたというのに、なんと残念なことですね、本当に。あっちでもこっちでも新型コロナウイルスですか、これに感染する恐れがあるというので、もういろんなことが制約され、制限され、皆さん不自由な思いをされております。働きたくても働けない、会社行ったらあかんって言われるし、学校行ったらあかんって言われるし、じゃあ家におって何すんねんってじっとしなさいっていうようなことで、せっかくの春が台無しになるなと思って、早うこのウイルスの問題解決せんかなと思うんですけれど、まあそんなことで私も楽しみにしていたのに残念なことが起こりまして、今月も郷土資料館でアラカルトが展示されるはずやったんです。で、実は電話でお伺いしたら、もう準備できてます、ちゃんと飾ってますって言うたはったのに、3月3日から3月いっぱいはちょっと皆さん部屋に入ってもらわんで、郷土資料館ちょっと閉めといてくださいってなことになりまして、郷土資料館が本当に珍しく1ヶ月間の展示中止ということに、開館できないということになりました。だけどそのテーマがね、とってもいいテーマだったんでね、今日はお話だけでも聞きたいと思ってね、やっぱり郷土資料館やってきたんです。で、これは展示を見に来たとかそんなことじゃないので、担当の学芸員さんとお二人で話をさせていただくということですので、ご了承いただきたいと思います。この展示を計画されて、準備をされ、そして、実施しようとしてらっしゃったのは椿原学芸員さんなんです。椿原さん、こんにちは。
こんにちは。
えらいお邪魔します。
よろしくお願いします。
残念でしたね。
いや、とても残念ですね。
もう陳列できてんのにお見せできない
と。そうですね、開館初日からということで
ね、はい、そやけど、まあ今日はお話だけでもね、聞かせていただいて、はい、こんな資料が郷土資料館にあるんですよ、いつかまた見ましょうねというお話ししていただけたらと思います。はいはい、今月のやろうとしてたこのアラカルト、タイトル何でしたかいね。
アラカルトのタイトルなんですけれども、信州資料会さん宝庫人形ということで、宝庫人形を、はい、展示させていただく予定でした。
新しく収納された資料を紹介するというのが趣旨ですね。
そうですね。で、
いろいろ今までやってこられました。はい、で、そんで今回は宝庫人形やった。宝庫ってどんな字書きますの？
はい、貼っている子と書きます。はあ、
ごんべんの弦という字に侵入で、はい、ハウですよね。
そうですね。
それに子供の子を書いて、はい、で、宝庫と読むんですか？
はい、
ハウ子じゃなくて宝庫なんです
ね。そうですね。宝庫人形とか、ハイハイ人形とも呼ばれたりします。
ハイハイ人形。これよう分かります
そうですね。はい。
なるほどね。で、それは、いつ頃のものなんですか？古いものですか？
はい。一応人形自体は、江戸時代に作られたんではないかなと思います。
すごいね、
はい。
江戸時代に作られたもの、
はい、
何百年も伝わって、今ここにあるわけです。
そうですね。はい、
へえ、そうですか。じゃあ、その人形を、この、はい、まあ、どっかからいただかれたか、
はいはい、
寄贈されたか、はい、預かられたか、はい、そんなことやと思うんですけど、はい、それはどんなんですか？
はい、これは2018年度に寄贈された宝庫人形なんですけれども、
去年おととしね、
はい、
はい、
そうですね、はい、寄贈された方のお母様が、
はい、
大阪の芝川ビルディングを建てた家の、ご出身で
高等園にある芝川さん。
そうですね。
高等園を開かれたあの芝川さんでしょ。
あ、そうですね。あの高等園っていうあの果樹園を。
果樹園をされて。
そうですね。はい。あの駅もあの芝川家がお金を出して。
阪急高等園駅は芝川さんが作らはった。
はい。
それから関西学院大学の土地やら、はい、県立西宮高校やら、はい、あの辺の中学校小学校、はい、ほとんど柴川さんの土地を使って文教住宅と 地域になったわけです、はい、あの柴川さん。
そうですね。もともとはあの大阪の伏見町で、
はい、
あの唐物商というあの輸入業をされていたお家なんですけれども、はい、寄贈者もあのお母様がそちらの生まれで、はい、
ああそう
譲り受けたということなんです。
ああそうなんですか、はい、その人っておいくつぐらいの方やったんやろ。
大正10年の1921年生まれになります。
そうですか、はい、100歳に近いような方。
そうですね、ご存命であれば、
ね、
はい、100歳近くになる方。
そういう方がお持ちであったものを郷土資料館にお預けくださったわけですな。
そうですね、はい、
そうですか。どれぐらいの大きさなんでしょうか。
はい、大きさなんですけれども、うん、全部の全長の長さがですね12センチぐらい。
12センチ。
はい、12センチ。
小さいです。
そうですね、小さい。幅が、10.8 センチ
は
で、高さが 8.5 センチ。
いやだ、それはあの赤ちゃんみたいな形でハイハイしている姿ですか。はい、
そうですね、
は
い、そう
です。裸んぼですか。
細かいですね、刺繍がされているあの産着を着ておりまして。
お、はい、そうですか、へえ、はい、産着を着てはる、
はい、
産着着てもいろいろあるでしょうけど、
はい、
立派なもんなんでしょうな。
あ、そうですね、あのわざわざの作られているので、うん、白い産着ではなくて、
はい、
ちょっと緑であの花柄が細かく
してあって、
はい、刺繍されている
ものになります。もちろん絹の生地でした
そうで
し
ょうかね。そうですね、はい、
そうですか。着物を着てるだけですか。
はい、首から、前掛けとその下にですね、あの厄除けのお守り袋を下げています。
前掛けしたって、
はい、
その下になんか守り袋がぶら下がってるんですか。
そうなんです。
へえ、はい、なんか入ってんねやろか
そうですね、ちょっと気になるところではあるんですけれども。
へ、はい、そんな姿で、
はい、
であの顔はどんな風になってるんですか。なんかやっぱり綺麗で作ってあるんですか。
はい、ですね、もともと胴体はですね、うん、あの桃祖と呼ばれるものなんですけれども、
桃祖、
はい、桃祖っていうのが、はい、あの霧の引いた粉とですね、
うん、
あのふのりですね、
うん、
ふのりを練ったものを肩にはめて作られているものになります。
はいはい、
で、その上にですね、うん、あの五分って呼ばれるあの
古風な日本画で使われるあれかな。
そうですね、あの貝殻の内側をすりつぶした粉になるんですけれども、
これも貴重なもんですよ、
はい、
うん、
それをあの塗り重ねていきまして、
うん、
はい、で、艶をあの出していくんですけれども、まあ、艶を出すためにあの植物の特さというものがあるんですけれども、シダ製のちょっと葉の、あの茎の部分に突起がついていまして、ははは、それであの磨きながら艶を出していくと。
大層なことするんですな
そうですね。で、
そう、顔は頭とか顔とかツルツルになってるわけですね。
そうですね、ツルツルになっていまして、
でもうなんかのずんべらぼんな顔ですか、それとも隆起やらちゃんと目やら鼻やらちゃんとついてる、
はい、そうなんです。顔もあのちゃんと目も描かれていまして、
耳もちゃんとあってという、
はい、口に朱も入っています。
ちゃんと、はい、まあ、それはもう立派な人形ですね。
はい、
はあ、それでしかも真っ白で、
そうですね、まあ、肌の白さからの白菊とか白い菊のような
ははは
あの表現ですとか
は
あの呼ばれていました。
はい、それがこの10センチ余りの小さいもんがハイハイをしている、
はい、
手があって、足もあってですか。
そうですね、あの手も足もあの足は特にですね、はい、本当にハイハイしているかのような作りになっていまして、はい、元気なあの幼子を表している人形になります。
でこれをその柴川さんをお持ちになってたというのは、
はい、
何かあのそういうの使い道というか何かの時に使うとかの、はい、何かあるんですか。
本来あの奉公人形っていうのはですね、うん、まあ、幼子が張っている姿を表しているんですけれども、うん、まあ、 小さい子どもがですね、はい、いた場合ですね、はい、まあ、昔はそんなに医学も発達しておりませんの で、ね、はい、すぐ病気にかかってしまったりとかっていうことがあったので、うん、まあ、子どもの枕元に飾って、まあ、病気とか、はい、災いから守るための
という、
ね、はい、身代わりの人形として、
ああ、そうか、
そうですね、まあ、片代とも言うんですけれども、
なる、
そういうふうに用いられていたんではないかなと思います。
いや、まあ、これをいじくり回って転がしたりするようなもんではなかった。
そうですね、どちらかというと、ね、まあ、まあ、昔は奉公人形も遊びとか、うん、ね、玩具とかいった意味もあったかもしれないんですけれども、うんうんうん、まあ、今回の展示予定であった、まあ、人形は鑑賞用の、見るための、
これは鑑賞用やという、
はい、人形
になります。もう枕元に置いてあげて、
はい、そうですね、
子供に、まあ、幸せになるようにという親の気持ちを表すという、はい、
そうですね、
そういうもんなんですね。
はい。
そうか。じゃあ、まあ、今のおひなさんとはまだちょっと違う意味があったのかな。
はい。
これ、そういう風習っていうのは、奉公人形を、赤ちゃんができた時に作ってもらったり、お祝いでしたりというふうなことは、いつ頃から始まったんでしょうね。
はい。もともと、奉公人形の、元がですね、うん、ま、平安時代にですね、ま、上巳の日っていうのがありまして、この3月3日になるんですけれども、
上巳、はい、
上に巳ですね、蛇の
巳、はいはい、はい、さん、巳さんの巳、
はいはい、
上巳という
日、
これは一つの節句ですか。
そうですね、五節句のうちの一つになります、うんうんうん、3月3日の日なんですけれども、うんうん、この日にですね、まあ、季節の変わり目ということで、
はい、
まあ、体調も崩しやすい時期でもありますの で、うん、まあ、そういったことを避けるために人型にですね、
はい
はい、撫でたりして、
はい、
災いとか厄除けを願いまして、
ええ、
まあ、水に流すと。
それは聞いた話でありますわ、
はいはい、
ちょうどね、博士課記念静岡博物館もおひなさんの展示やった
ら、はい、そうなんですね、
あそこで学芸員さん、
はい、
副館長さん、壇上原さんに聞いたらね、なんか、子どもの幸せのために、
はい、
そういう役を避けるために親がそういうことをしたんやと、
はいはい、
これは紙で切り抜いた人の形のものを、はいはい、
そうですね、
心配なところへ撫でつけて、
はい、
それでなんか徳俵みたいなのに乗せて川に流すというような儀式があった、
はいは
い、
ね、
あれのことでしょ、
はい、そうですね、あれを3月3日にやっていたんですけれども、
はは、
はい、それとですね、まあ、別に平安時代の貴族がですね、うん、特に女性なんですけれども、
はい、
ひいな遊びと言いまして、
ひいな遊び、はいはいはい、
お人形遊びがあったんですけれども、
ど、
うん、それと、まあ、上司の3月3日の節句が、うん、まあ、
合体した
のが、まあ、今でいうひな祭り
おひなさんや、
はい、いうことになります。
今お話出ました、五節句って言われましたな、はい、これはどんなことか、はい、ちょっと簡単にでも説明していただけ
た、はい、五節句なんですけれども、はい、主には奇数の日になるんですけれども、
あ、
まあ、1月7日の
1月7日、
はい、七草の日ですね、
七草日です、
で、3月3日上司桃の節句ですね、
桃の節句、これ節句ですね、
はい、
おひなさん、
はい
はい、
で次が端午ですね、5月5日の端午の節句ですね、
なるほどなるほど、
はい、
うん、
で、まあ、端午の節句は、まあ、勝負とかが有名なんですけれども、
そうですね、
はい、これも同じように厄除けとかそういった意味があります。
やっぱりそういう意味あるんですね、
はい、
はあはあ、
で次が7月7日の、
はい
はい、
七夕
ですね、はあ、七夕というんですけれども、はい、
七夕っていうんですか、
はい、
ああ、そうです、
七夕と書いて七夕と読みます。
はあ、そうですか、
はい、
うん、
で、最後が、9月9日の朝陽を重ねるに、
はい、
太陽のよう
重ねる日ですか。
そうですね、日で主に菊とか菊のお酒を飲んだりする日になるんですけれども、
なるほどね、
まあ、はい、
それがそれぞれ節句で、
はい、そうなんです、
季節の分かり目と言いますか、変わり目、
そうですね、まあ、体調の崩しやすい時期にその時の旬のものを食べて、
うん、
まあ、厄除けとか、うん、まあ、体の、まあ、安全とかを願うというのが、
ね、
まあ、五節句になります。
今節句言うたら大体 3月3日か5月5日かわかんないんですけど、はいはい、1月7日をあんまり節句とは言いませんね。
そうでな、うん、
七草がゆうぐらいでいい、
は
い、
まあ、ちょうどあの江戸時代の徳川幕府がですね、あ、まあ、五節句という
これ決めた
んです。はい、決めた。
で皆さんやんなさい、
やるようになって、まあ、明治時代までそれが続いた。
そうですか。そのうちの一つが3月3日、はい、まあ、ついこの間過ぎたわけです、はいはい、この次は5月5日に来るわけです
が、そうですね、
はい、なるほどね。そういうのはやっぱり季節の変わり目で体を弱りやすいから、はい、その時に気をつけましょうということやら、はい、その時その時に、まあ、何かを思い出したりしながらお祝いするというようなことなんでしょうね、はい、
そうですね。
それの一つがこのお雛さん、
はい、
その時に、はい、お人形を飾る。
そうですね、この方向人形もあの飾られたり。
あ、そうなんですか、はい、一緒に飾られる、
はい、もしたんですけれども、はい、
あのこれの作り方へのありますか。なんかこれ今これはもう特別にあつらえられた、はいはい、いわゆる人形師が作ったもんだと思います、
は
い、民間ではどんなんですか。
はい、そうなんです、うん、あのまあこの奉公人形は主に庶民の間で普及された人形というふうに言われていまして、はい、もともとあの白い絹のあの ありまして、それをあの縫い合わせて手足とかを作ってまして、でその中にあの綿を詰めたもので、最後にまあ頭を差し込むんですけれども、あのまあ展示資料を展示するはずやったまあこの奉公人形よりは もっとあの簡単な作りであった人形になります。
あ、そうですか、
はい、
四角い綺麗を四方を全部縫うわけです。
そうですね、
袋を作る、
袋を作って、
その中に綿を
入れ て、で形を作ると、
形、まあ、真ん中ギュッと絞ったら、はい、上が日本の手で、下が四本日本の足で、というと、はい、
そうですね、
そんな格好。
そうですね、
はあ、で、はい、その上に首をつけて、
そうですね、
顔描いてある、
はいはい、
それも奉公人形っていう、奉公人形っていうんですか、
は
い、
そうですね、
そうですか、
あの奉公人形って言って、まあ想像しやすいのが、あの飛騨高山にあるサルボボっていう、
あります、あります、なんかいっぱいぶら下がった
そうですね、あれを想像していただくと、
そうやね、
分かりやすいかなと。
ほんまやね、あれ四角いのを縫って真ん中絞ってあるだけやけど、ちゃんと人間に見えますもんね、
はい、これもあの奉公人形の一種というふうに
言われてます。あ、はい、なるほどな、そういう使われ方も作り方もあったよな、はいはい、でこれ女の子に限られた話ですか。これは、
これはあの奉公人形はおそらくあの女の子には限らずに使われていたんではないかなと思います。というのもあのこの奉公人形実はあの男の子、
あ、これは男の子、今度のやつは男の子やったんやね。
そうなんです。
そうですか、
はい、なのできっと、
この人形とね、まあ、今お話聞いてるとずっと昔平安の頃にはの人型やった、はい、でそれが流し雛に使われたり、はい、あるいは片一方ではおひあのひな遊びやという、はい、でそういう人形人型が人形になってきて、はい、今度はそれが愛玩具になってきて、はい、さらにおひなさんになるところですね、
はい、
ここのところがちょっとあれやなと思うんですけど、はい、おひなさんは女の子はあのまあ、おひなさん、
うん、
であの男の人は代理さん、
はいはい、
一対ですよ、
はい、
あれはこの人形とは関係はないわけですか。
関係なくはなくてですね、実はこ の, あの平安時代 の, あの方向を作られるんですけれども、うん、あのもう一つあの雨月というものが出てくるんですね。
雨月、
そう、
どんなに書きますね、珍しい名前、
あの漢字のまずあの天ですね、お天気の天に、
はい、
あのガツっていうのはあの児童の字という字ですね。
その児童の字、
はい、
天の字ですか。
そうですね、
天の子供、天
ガツ、天ツというんですけれども、
これはどんな人形です
か。はい、これがですね、あの宮中ですね、まあ、公家とか、はい、あの、まあ、貴族の間で流行るものになるんですけれども、この天ガツっていうのが平安時代にですね、あの、うん、まあ、作られるんですけれども、これもあの奉公人形と一緒であの厄除けの人形になるんですけれども、
ああ、
はい、作り方としては、まあ、木の棒をあの十字にして、
木の棒を
十字に
くくりつけて、
そうですね、30センチ、そうですね、30センチぐらい、
まず十字を作る、
はいはい、十字に作って、 で、はい、でまあその上に、まあ、頭ですよね。
頭をつけて、やっぱり顔を描いて、
顔を描いて、はい、で着物を着せると。
あ、着物を着せる。
はい、
あ、そうすると手を広げたような形の、はい、あの男の子ができるわけですよね。
はい、でこれがあの、まあ、あの貴族で、一方庶民が奉公っていうことで、うん、でこの天月と奉公がですね、あの、まあ、時代があの室町江戸というふうに続くんですけども、はい、その中でですね、天月の方が男びなですね、
はい、
で奉公が女び
な
の元になったんではないかなと言われてまして、まあ立ちびなっていうんですけれども、まあ、立っている姿のままの、人形になるんですけれども、その元になったのが、まあ、あの天月と奉公は女の子の女びなの元になったんではないかな。
そうか、そうしとつがいに、つがいたら言葉悪いんですけど、はいはい、まあお二人並んで立たれる姿、はい、あるいは座ってらっしゃる姿、はい、ああいうおひなさんになってきたのは江戸頃、
そうですね、
ということになって
くる。そうですね、江戸時代の、まあ、18世紀中頃になりますかね。
そういう頃になると、はい、宮中の文化が庶民の中にも入り、はい、庶民もそれを同じように楽しみたいということになり、はい、ということ
で、そうですね、
やってくるわけ
です
な。
はい、そうですね。
あ、そうか、それがおひなさんの始まりっていう、はい、なるほどね。そうやって見ればおひな祭りっていうのも随分歴史が あるし、しかも一番素朴な形の人型から随分変わってきたなっていう、
そうですね、
歴史を感じますね。
そうですね、
今そういうことを思いながらひな飾りをしてらっしゃるところは少ないかもしれない。
そうですね、
だんだんおひなさんも場所取るしなとか、どっかもう倉庫の隅に片付けたまんまとかいうのもよくある話です、
はい、
ね、やっぱりそういうのを昔のこうなんでこんなことが起こってきたんやろうということ、
はい、
それはもう親が子供に対して思う深い愛情の表れというか、う、ね、心配や心配やいうことから出てきたんやというようなことも思い起こしたら、はい、粗末にはできない習わしということになりますね。
はい、は
あ、さあなあ、本当にそういうものの一つがこの小さな人形の中にそういう歴史が込められてて、実際それが今も引き継がれてずっとあるということ、はい、随分値打ちがあることやなと思います。
はい、
椿原さんはおひなさんに何かされましたか？
最近はもううちも出していなくてですね。
そうです、
はい、小学生ぐらいまでは、
ね、
毎年やっぱり出してもらって。
そうですね、親の、はい、お母さんもそうやって出しはるやろし、
はい、
自分もそれに関わって一緒にやるというのがまた楽しいことやったし、
そうですね、
でそれを機会に近所の友達が寄ってきて、ね、またいろんなお話ができたりというようなこともあったでしょうね、
はい、
今もあんまりそんなこと、うん、ないですね。
そうですね、まあ、そうですね、うん、ひな祭りの元が厄除、まあ、けの人形とはあまり、ね、意識され
思われてない
、ね、まあ、いつの、まあ、時代でも、ね、親が、ね、ね、子供を思う、ね、気持ちに変わりはないのかな、
ね、
と思うんですけれども、
うん、
はい、
せーのに、あんまりそういうことには関心がないのに、あれですな、甘酒を飲んだり、
そうですね、
はい、ひなあられを食べたりということだけはきっちりやってますけどね、はいはい、まあ、そういうしきたりだけでも続いていけば、
そうですね、
なんでこんなことすんねんということをいつか疑問に思ってちょっと聞いてみたりとか、
そうですね、はい、
いうのに役に立てばいいと思いますし、はい、そういう時にまたこういう展示がありましたら見ておいてね。
そうですね。
それも親子一緒に見に来るとかね。
はいはい、
それでまたそれで少しお話が家でできるとか、
はい、
いうようなことがあればとてもいいなと。まあこれを取り上げられたきっかけとかなんかそんな特別にお話ありましたか？
ですね、まあ、うん、まず第一にはうちのたくさんある数ある資料の仲間になるっていうこともありまして、はい、そういった理由もありまして今回 お人形さんを、うん、展示しようかなと思ったのもありますし、うんうん、まあ、やっぱり季節柄もありますから。
そうですね、はい、ちょうど季節が
そうです。そうなんです、ちょうど3月3日から始まる予定だったんですけれどもおひなさんの日から、ね、はい、皆さんにはお見せできないのがとても残念ではあります。
まあ、そういう意味で言うとこの時期を逸したということは、はい、これまたしばらくお蔵へということになるんじゃないかなと。
そうですね、
はい、まあ、できれば来年のおひなさんにでも出てきていただけたらという気もしますしね。はい、今日はお話だけ聞かせてもらうとも十分楽しかった。それをこう実は皆さんと一緒に現物を見ながらということやったらもっと良かったと思うんですけど、本当に残念なんですけれど、3月3日から始まる予定であってその日から、はい、閉館になってしまって、はい、3月31日まで、はい、新型のコロナウイルスの感染を、まあ、対策としてお見せできないということになったわけで、はい、残念ですね、はいはい、
そうですね、とても残念なんですけれども、ね、
でもまあ、はい、お話だけでもね、はい、どっちみちラジオですから、はい、言葉でしか伝わらないので、はい、同じように皆さんにお伝えできたんじゃないかなと思うんですけれど、もしもこのコロナ対策がね、はい、この感染の危険がなくなって、はい、もしもまあ、皆さん来てくださいということになるとしたら、はい、次はどんなことを考えてたんですか。
はい、実はですねもう4月7日から次の、うん、ちょっと常設展示室とは別にですねちょっと、はい、郷土資料館の廊下の方に、はいはい、ちょっとケースを2つ出してるんですけれども、ね、はいはい、そちらでスポット展示っていうことでちょっとミニ展示みたいな感じになるんですけれども、はい、4月7日から5月24日までの予定にしてまして、ここはい、はい、展示内容がですね、はあ、向こう側女子大学の付属の総合ミュージアムさんがお持ちのですね、はあ、はい、国登録有形民族文化財に指定されました。いや、すごいのに。はい。はい、向こう側女子大学近代医衣ですね、うん、生活資料ということで、はい、そちらからいくつか資料をお借りして展示する予定ではあるんですけれども、は
い、国指定の重要文化財見られるということになります。
そうですね、有形民族文化財ということ で登録の、はい、
まあこれもこういう対策が解けて、
そうですね、
どうぞ皆さんおいでくださいということになればの話なんですけど ね、はい、まあ微妙なところです。
そうですね、時期がちょっと、ね、始まりがちょっとずれたりもするかもしれませんが、はい、一応予定していますの で、
その時はまた お伺いしてお話聞かせてもらいますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今回は残念ながら、展示を見ることはできませんでしたけれど、郷土資料館の学芸員椿原さんにお話を伺いました。去年一昨年に新しく、郷土資料館に入った文化財、寄贈を受けた文化財で大奥人形、とても珍しいしかも綺麗なものということですけど、お話をお伺いすることができました。椿原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。